曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速読んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日も暑いですね。
そうですね、もうじりじりとした日差しが強いですね。
はい、さっちゃん、今日はおすすめを皆さんに伺ってるんですが、今回は何かありますか？はい、
そうですね、この季節の日焼け止めなんですけれど、女性にはいいかもしれない、少し肌が白く見える日焼け止めが最近あって。
何ウフウフして。喜んでるのね。
日焼け止めの色が紫色なんですよ。
相当白くならない？それ。
あ、意外と、でも私なんかこういう仕事をしてるからか、外に出て結構黒いので、うん、ちょうどいい感じに、あ、
馴染む。
少し白目に。
そうなんですね。化粧下地とかでね、ちょっと紫のありますけれども、そういう日焼け止めも出ているんですね。
そうなんですよ。
気になる方お試しください。
はい。
さて、今日はどちらにお邪魔しているんでしょうか？
はい、今日はもう調布 FM のスタジオのすぐ下の階、文化会館田作り2階南ギャラリーに来ています。今日は8月6日、74年前に広島に原爆が落とされた日です。今朝8時15分の防災行政無線の呼びかけに合わせて黙祷を捧げた方も数多いことと思います。また8月9日は長崎の原爆の日、そして来週の15日は終戦の日ということで、平和について考える機会が増える季節となっています。そこで今日は田作りで調布市の平和を祈る平和記念事業として毎年開催されている原爆展にお邪魔をしています。今年はですね、長崎市の被爆資料が展示をされています。ご案内いただくのは、調布市生活文化スポーツ部文化障害学習課の中垣千恵さんです。中垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めて、この原爆展の概要や目的を教えてください。
はい、調布市は平成22年8月1日に核兵器廃絶のための国際的な組織である平和市長会議に加盟しています。これをきっかけとして、加盟都市の一員として広く核兵器廃絶を訴えるために、平成24年度から原爆に関する資料展示を実施しています。今年度は長崎平和記念資料館から原爆に関する貴重な資料や写真パネルなどを借りして展示しています。また被爆体験者によるお話や展示ガイドを行っています。
ありがとうございます。この展示内容は大きく3つのブロックに分かれているということなんですが、具体的に1つずつご紹介いただけますか？
はい、まず歴史を知るというコーナーで、被災資料と写真パネルの展示を行っています。当時の建物の一部や、当時学生だった方の身につけていた遺品、日用品など被災状況が刻まれた資料を展示しています。
はい、私も今原爆展の中にいますので拝見してますけれども、やっぱり熱線によって変形した一升瓶やサイダー瓶ですとか、その亡くなられた方が身につけていた腕時計、それからワイシャツを見たり、真っ黒に炭になってしまった麦などの天井を見ますと、やっぱり身につまされる思いもしますし、特に写真の資料は黒焦げになって亡くなっている方の写真なども多いですし、焼け野原で何もなくなってした町の、なくなってしまった町の風景などもありますので、とても心に響く内容ですね。
そうですね、当時の状況を知れる資料がたくさん揃っていると思います。
では2つ目の内容を教えていただけますか？
はい、2つ目は戦争体験を聞くというコーナーでして、被爆体験者の方のお話を伺う時間を、1時半から1時間程度設けています。その他、戦争体験映像記録の上映ということで、子どもたちがインタビュアーとなって戦争体験者に体験や思いを、伺った記録映像を上映しています。
この記録、映画ですね、記録映像の上映は45分間程度で、常時上映をしています。そしてこの後1時30分から、今お話がありました語り部の方からのお話が伺える 講話の時間になりますが、今日のご担当は広島で被爆をされた丸本則夫さんがご担当されます。そして、今こちらにはですね、昨日ご担当されまして、明日もこちらのお話のご担当をされる田中健二さんにちょっとお話を伺うためにお越しいただきました。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんは現在73歳で、広島でお母様のお腹の中で体内被爆を体験されたということです。田中さん、今日は8月6日ということですけれども、この日を迎えるお気持ちというのをお聞かせいただけますか。
はあ、一般の人には特別な日のように思われるんですけど、私たち被爆者、全員がそうあるかどうかは分かりませんけれども、私自身は6日というのはお盆の日、特別ではなくて普通当たり前の日で、朝墓参りをして、慰霊碑に手を合わせて、夜は広島の川に灯籠を流すという、ことがあるんですけど、これはもうごく当たり前の、日です。それで慰霊碑に書かれている二度と過ちを犯さないという、そういう、僕自身は、そういう誓いを再確認をする日だというふうに思っています。
ありがとうございます。こちらの原爆展が広島から遠く離れた調布市で行われているということですけれども、その大切さですとか、その語り部として伝えたいことはどんなことでしょうか。
実は私、体内被爆ですから、被爆者の最後の年代、つまり、私が亡くなると全部被爆者はいなくなるわけで、そういう思いがありまして、私でも最後にしてはならないということで、今住んでる東京で、次の世代へいろんなことをつなげて いけたらなというふうに思っています。
田中さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
特に若い世代に伝えていきたいと、先ほどもからちょっと少しお話を伺っていたんですが、おっしゃられていました。私が中学生の時に祖父が亡くなったんですが、その祖父も出兵を体験してたんですけど、戦争の話をほとんど聞くことがなかったんですね。やっぱり実際に戦争を体験された方が年月を重ねられてお気持ちを整えて今になったから話せるっていうお話っていうのもあるということなので、やっぱりこの体験した方のお話を聞くというのは本当に貴重な機会だと思います。今も小中学生のお子さんですとか親子連れの方も展示にいらしていて、真剣にパネルを見たり耳を傾けたりとされています。中垣さん、そういう若い世代の方に向けた展示や取り組みもあるんですよね。
そうですね、はい、7月29日から31日まで市民の代表ピースメッセンジャーとして広島へ派遣されていた市内の中学生のメッセージボードですとか、派遣時の様子なども展示しています。
はい、展示が12名の中学生がピースメッセンジャーとして今年は広島に行ったということなんですけれども、そのメッセージボードの内容がやっぱり心強いというか、志が高くてですね、一人は8月15日生まれなので、二度と戦争を起こさないために生まれてきたと思ってこのメッセンジャーに参加しましたっていうお子さんもいて、とてもこういう世代の方がまた次の世代につなげていってくれるんじゃないかなと思いました。それから今朝8時15分に防災行政無線で黙祷を呼びかけていた女性もピースメッセンジャーの中学生だったそうですね。
そうなんです、はい、今年の4回黙祷を予定されているんですけれども、全員ピースメッセンジャーの声
で、
黙祷を、はい、呼びかけております。
私も市内に住んでいるのでこの無線を聞いたんですけれども、堂々と本当に心のこもった呼びかけでした。 もう戦争を知らない子どもたちと言われていた人たちのさらに次の世代である今の若い世代の皆さんからの呼びかけですので、本当に同世代の子どもたちの心にも響くんではないかなと思いました。次は8月9日午前11時2分、そして8月15日の正午、そして来年の3月10日の東京大空襲の日にもピースメッセンジャーの方が呼びかけを行うということですので、ぜひ皆さん耳をかけ傾けてください。それから平和な街絵画コンテストというコンテストもやっていまして、調布市在住の子どもたちから募集した平和な街をテーマにした絵も飾られています。可愛らしくて優しい絵が描かれていますので、ぜひこちらもご覧ください。原爆展は調布市文化会館田作り2階南ギャラリーであさっての8日木曜日まで開かれています。展示時間は午前10時から午後6時まで。語り部の方による被爆体験者のお話は期間中の午後1時30分から1時間程度です。その後展示のガイドがありまして、お話の終了後から午後4時頃まで、展示について教えていただけることになっています。それでは最後に中垣さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
展示の中には目を覆いたくなるようなものもあると思うんですが、戦争の記憶を風化させることなく、今の平和を次の世代へ引き継いでいくためにぜひお越しいただき、平和について考える機会としていただければと思います。
はい、ここのところ国際情勢も少し混沌とし始めた雰囲気がありますので、こういう今だからこそやっぱり平和についてじっくり考えるいいきっかけにこの回の展示がなればいいなと感じました。中垣さん、そして田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は田作り2階南ギャラリーから原爆展についてお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。私も拝見しに行ったんですけれども、この一つ一つの展示に細かく解説もありますので、どういった状況の写真なのかがよく写真や展示物なのかがよくわかるようになっています。そしてさっちゃんも言っていたように、ピースメッセンジャーの皆さんによるメッセージには本当に大人の私たちが勇気づけられますので、ぜひ遊びに行ってみていただきたいと思います。次回の街角レポートはあさっての木曜日です。テッシーこと手島隼人さんが、調布にオープンしたハンバーガーチェーンカールスジュニアから届けてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。